プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
それでは本日は菊入りマネージャーにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて第91回都市対抗野球大会初戦が終了いたしまして、25日ですね、日本製鉄鹿島硬式野球部対三菱重工広島、あと1点2点がちょっと足らなかったですね。惜しかったです。
そうですね、ピッチャー陣が予想以上に点数を取られてしまって、まあ最後の最後まで諦めずに1点差まで追い上げたんですけども、最後は相手ピッチャーの気迫に負けてしまったっていうような内容だったかなと思います。
飯田投手も野間投手もそこまで調子は悪いようには見えなかったんですけども。
そうですね、まあ、結果的にヒットになっている打球が多くてですね、三菱重工広島さんがヒットは16本打ってるんですけども、だいたいまあ半分ぐらいが、そういう打球がヒットになってしまうかですが、まあ、内野手が、ボールが触れたけど、強襲ヒットになってしまってですか、そういった打球が多かったので、あれを防げとなるとなかなか難しかったのかなと。逆に言えばその広島さんの打線がどんどん振ってきて、それがいい方向につながったんじゃないかなとは思ってるんですけども、
なかなか本当にそうですよね。まあでも7対6ということで日本製鉄鹿島も6点までは追い上げました。
そうですね、もともと今年新チームがスタートした時にはピッチャー陣の柱だった玉木が抜け、ベテランの福森渡辺が抜け、そういった状況だったので若い選手の台頭が必要不可欠な状況でした。でそこでピッチャー陣もなかなかその実績経験が豊富なピッチャー陣はいたものの軸になる投手がいなかったので、今年どういった戦いになってくるんだろうというところでスタートはしていました。でその中でまあコロナの影響で地方大会であったり日本選手権自体が中止になったりですとか、そういったこともあったので、いろいろ不安がある中今年は活動していたのかなと思います。で、まあ、北関東大会ではピッチャーが抑えてくれて、打者陣が全くじゃないですけど、まあ、1割8分、チーム打率が1割8分っていうような状況だったので、本大会では野手が頑張って、ピッチャーがさらにいい状態で投げてくれればっていうところで、選手は頑張っていったと思うんですけども、そういった意味では野手陣は頑張ってくれたんじゃないかなとは思っています。
だいぶこの本大会前の12試合で結果を出している選手たちがそのまま結果を出したかなっていう試合になりましたね。
そうですね、特に本大会の、まあ、1回戦で、新人の池間選手、またホームランを放った名畑選手、また補強で来てもらった岩本選手、もちろんその堀越、林、高畑といったような主力で、ずっとスタメンで出ている選手もそうなんですけども、まあ、いつもだったら高畑に頼っている林に頼っているっていうところだったのが、そこが1年目2年目の若い選手が打ってくれて、チームがこう若返りをするきっかけになっているんじゃないかなとは思いました。
名畑選手なんか見ているともう将来の4番なのかなと思ってしまいます。
そうですね、北関東予選で、だいぶ状態が悪かったので、この1ヶ月2ヶ月弱ですね、本大会まで本人もいろいろ試行錯誤しながら頑張って、くれて、それが、まあ、負けはしたものの本人なりの結果にはつながったんじゃないかなと思っているので、来年さらに結果出してもらえるように、期待したいですね。
まあ、東京ドームは打球が飛ぶよって言われてますけども、でもやっぱりホームラン2本出るのもすごいですね。
そうですね、昨日帰ってから高畑家からちょっと話をちらっと聞いたんですけど、
はい、
もうあそこはもうインハイが来ると分かってインハイを打ったっていうふうに本人は言ってまして
なかなかの球でしたよね。
そうですね、そのインハイを狙ってるっていうところもすごいんですけどもそれをしっかり仕留めてレフトスタンドの中段まで持っていくっていうパワーもさすがだなと思いました。
生為さんも終わった後のズームの記者会見で、あれがホームランになるんだっていう感じでしたって お話しされてました。
そうですね、ただまあ本人もその一発長打を打てる能力は持ってるので、うん、それが最後本人がしっかり振り切った結果がホームランになったんじゃないかなと思います。
まあ、今年の東京ドーム残念だったんですけども、また来年がありますからね、来年は多分コロナも幾分かは落ち着いて日本選手権も都市対抗もって開かれることを願ってるんですけども、来年がまた楽しみな一戦でしたね。
そうですね、まあ、負けてしまったものの、特に昨年までの4年間都市対抗と日本選手権とどちらの大会もずっと出続けてた、うん、要因であるベテラン陣が3人抜けて、で今年若返りを図った中で、コロナの影響で公式戦を経験することもできず、いろんな影響があった中で本大会に出場ができたことで、また本大会で若い選手がある程度の結果を出してくれたこと、それは来年以降にもつながるんじゃないかなと思っています。
はい、まあ、今シーズン終わりになってしまうんですけどもね、この後のスケジュール等々はまだまだ全然決まっていない状況です。まあ、野球部の講演会のホームページの方にまた詳細は載ってくるかなとは思うんですけども、今後の大まかなスケジュール来年の頭までっていうのはどういった風になるんですか？
そうですね、一応今シーズンが全部終了しましたので、はい、まあ、選手の引退選手を決めたりですとか、また来年入ってくる採用する選手の話をしたりですとか、はい、まずその選手の入れ替えっていうのが大まかに 年内にやらなければいけないことで、うん、特にそこの人を引退、選手を引退させなければいけない監督の苦労もここ5年間マネージャーで一緒にやらせてもらって、その気持ちがすごい伝わってきまして、
はい、
まあ、年代以降終わったことで、まあ、多少疲れがあるのもとは思うんですけども、それ以上にこの時期は、はい、毎年毎年嫌なんだよなっていうことを監督もおっしゃってるので、あ、まあ、すごい嫌な時期ですね、うん、はい、
逆に来年入ってくる選手っていうのはまた楽しみになってきますね。
そうですね、今年は社会人野球もそうですし、大学野球も高校野球も、はい、コロナの影響でっていうところがすごい いい影響があったと思うので、そこを経験して、鹿島に入ってくれる選手がどれだけ、来年鹿島に貢献してくれるのかっていうことを考えると、ちょっと期待しているところがありますね。
分かりました、まあ、改めてになるんですけども、都市対抗野球応援をしてくださった方々に向けて一言マネージャーの方からメッセージをお願いいたします。
はい、いつも鹿島硬式野球部を応援してくださって、ありがとうございます。都市対抗野球大会はまだ続いてはいるものの、鹿島は初戦敗退しましたので、一応これで今シーズンが終わりという結果になりました。今年は本当にコロナの影響で応援の動員がなかったりですとか、また鹿島の野球場に毎回足を運んでくださる方に観客を入れてはいけないですとか、そういったことを言わなければいけない、すごく寂しいシーズンだったなと思っています。うんうん、来年は野球部も含めて、よりお客さんが喜んでいただけるような、応援してくださっている方々が喜んでいただけるようなことをできるように頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。以上、本日は菊入マネージャーにお話を伺いました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。